では今日の箇所は第2サムエル記の11章6節から15節までです。第2サムエル記の11章6から15。じゃあまず6節宣言します。ダビデはヨアブのところに人をやって、ヘテ人ウリアを私のところに送れと言わせた。それでヨアブはウリアをダビデのところに送った。アーメン。一言お願いします。主よ、今語るしもべの唇を清めてください。主よ、この唇から通る声が、主よ、本当に霊の世界において、またこの我々の耳においてよく通る声、御言葉が、主よ、本当に命の光となりますように、今我々を整えて、主よ、この空間を整え、そして本当に私たちともどもが豊かな命の養いを得ることができますように、そしてこの今日必要な命を私たち余すところなくいただき尽くすこれからでありますように助けてください。これからのすべてをただあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。まあ、前回のところダビデですね、正しい選択をするか、それとも罪の選択をするかっていうところで、ことごとくもう4回か5回ぐらいも罪の選択、罪の選択、罪の選択だけをしていった結果、この望ましくない命の身ごもりという形で今なってしまったわけです。でそれで、ね、彼女このバテシバが身ごもったということを、それを彼女がダビデに告げたところ、ダビデがその取った行動、それはですね、ウリアをこの戦場から呼び寄せるということでした。これなんでウリアを戦場から呼び寄せたのか、要するに隠蔽工作をするためなんですね。このダビデがしたことを、これを隠して、それで何事もなかったかのようにするために、まあこのことをしたんです。それで、まあ7節から読んでいきますと、ウリアが彼のところに入ってくると、ダビデはヨアブは無事でいるか、兵士たちも変わりないか、戦いもうまくいってるかと尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと、王からの贈り物が彼の後に続いた。まあ、このウリア、もう他の兵士たちからすればきっとね、ウリアとても羨ましい状態ですね。王様に直々に呼び出されて、でそれで王様に戦況報告をした。で他のあのしもべたち、他の兵士たちは戦場で命がけで危険な思いをして、不自由な思いをして戦っているんです。でその中でこのウリアだけが、ね、呼び出されて、自分の故郷にこのエルサレムのとこに帰れる。でそれで王様に報告する栄誉が与えられた。でしかも妻のいるところに、ね、帰ることができる。本当に他の人から見れば、まあ、すごい羨ましい。しかも、ね、家に、このウリアが出ると、ね、王からの贈り物が彼の後についた、ね、派説がありますね。ですから、まあ、家に帰って、でそれで、まあ、久しぶりに、ね、奥さんと、まあ、楽しい思いをして、それでこの王様からの支給品で楽しい思いをして、まあ、こういうことで、ダビデは目論んだんですね。まあ、ダビデの目論みとしては、遠いところで戦っている兵隊が久しぶりに家に帰ってた、ね、そしたら、ね、久しぶりですから奥さんと本当に楽しいひとときを過ごして、でそれで、まあ、一夜を共にするだろう。で一夜を共にしたら、この、ね、彼女のお腹に宿った命の説明がつく、まあ、要するにその位置を共にしたおかげでこの赤ちゃんが身ごもったんだっていう説明がついて、このダビデとこのバテシバとの間 その関係が闇に放り込まれることができる、まあ、 戦場から帰った男はまあ大体妻のところ行くだろうっていうのがまあダビデの目論みだったんですけども、けれどウリアはそれしなかったんですね。9節ですと、しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君の家来たち皆と一緒に眠り、自分の家には帰らなかった。ダビデの計算とは全く思いもよらなかったことをこの、ね、ウリアはしたわけですね。でそれで、まあ、10節、ね、ダビデはウリアが自分の家には帰らなかったという知らせを聞いてウリアに言った。あなたは遠征したしてきたのではないか、なぜ自分の家に帰らなかったのか。ウリアはダビデに言った。神の箱もイスラエルもユダもカリウオに住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私だけが家に帰り飲み食いして妻と寝ることができましょうか。あなたの前に、あなたの魂の前に誓います、私は決してそのようなことをいたしません。アーメン。もう本当にこれをダビデが聞いたときに本当に悔い改める心を起こされたかもしれないですね。このウリアという名前の意味は、ね、主の光という、ね、名前の意味でした。そういうこの主の光に照らされて、そしてこの、非常に主君に対して忠実な、ね、ウリアのこの言動、もう本当に昔のダビデだったら、ね、このウリアとは非常に仲良く、ね、やっていけたでしょうけど、しかし、ね、今この時ダビデはやっていけませんでした。なぜなら、ね、ダビデは後ろ暗いことを隠していたからですね。この時ダビデ、彼のその言葉によって恐れたはずです。なぜなら、ね、心の中に、ね、悪いことを、ね、一物を持っている者は主の光の前に出ることが怖いからですね。ヨハネの福音書のところに、ヨハネの3章の20節と21節のところがあるんですけども、ヨハネの福音書の3章の20節と21節、悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る、その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。アーメン。ダビデはこの時、ね、悪いことをしている側の人間でした。だから光が怖かったんです、けどダビデが、ね、前していたことを、ね、この第2サムエル記の、ね、10章までのところのダビデだったら、ね、本当に光のところに来ることを、全然恐れていなかったことでしょうけども、けれどもこの時ダビデは悪いことをしてしまいました。でそれで光に照らされることを恐れて、それで、ね、この自分がしてしまったことを闇に葬り去ろうとしていく、その、ね、手立てをするんですね。けれども、ね、このウリアは本当にただただ主の光に立っていた人でした、ね、彼は真理を行っていた。だからきっとこのウリア、ね、この言葉、ね、もう神の箱もイスラエルもユダのカリオに、ね、カリオの祭り、まあ、ちょうど今ユダでカリオの祭りを行っているんですけども、もうテントの中で暮らしている。でそれで主人であるヨアブも戦場で野営している。なのに自分だけがどうしてもう家で快適な家に帰って、自分だけが快適な思いをして飲み食いして、自分だけが妻と寝ることができましょうか。あなたの前に誓います、私は決してそのようなことをいたしません。じゃあダビデは何をしたか。ダビデは快適な家の中で、もう本当に神の箱もイスラエルもみんな戦っている、そのさなかダビデだけが戦場から遠いところにいて、それで飲み食いをして、で妻と寝るどころか妻じゃない他人の妻と、このウリアの妻とも寝て、こういうことをして、 ということを、もう本当にですから、この11節のウリアの言葉、ダビデに非常にぐさぐさ刺さって、さらにこのウリアを恐れたと思います。でこの段階でダビデは、ね、悔い改めるか、行いとしては、ね、そうではなく、また闇の方逆の決断をします。で12節に言いますと、ダビデはウリアに言った。では今日もここにとどまるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。それでウリアはその日と翌日エルサレムにとどまることになった。ダビデは彼を招いて自分の前で食べたり飲んだりさせ、彼を酔わせた。夕方ウリアは出て行って自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た。そして自分の家には行かなかった、ね、ダビデわざわざですね、彼を今度は呼び寄せて自分の目の前で、ね、さあさあさあ飲みなさい飲みなさい、あまだちょっと酔いが足りないかなとかで、まあ、しとたか酔わせた。
私食べて大好きなのに。
まあ、要するにウリア自身が、まあ、こういうふうに初めはきれい事言ってるけど、果たして酔ったらどうかなっていうことで、もうたくさん、ね、王様の目の前ですから飲まないわけにいかないですからね、でたくさん飲んで酔わせて、でそれで、ね、夕方ウリアは、ね、出ていた。夕方に送り出すんですね。ちょうど、まあ、お家に帰って、ね、というそういう時間です。しかしウリアは、ね、酔っ払ってもですね、罪を犯さなかったんです。まあ、罪じゃないですね、むしろ、まあ、普通の人がするようなことですけども、しかしウリアはその普通の人がするようなことを、ね、しなかった。ウリアは出て行って自分の主君の家来たちと一緒に、ね、自分の寝床で寝た。ですからもう本当に主君の家来たちと一緒に、ね、こういうふうに、ね、寝ることをしたんですね。本当に主の民のところに一緒にいて、そして主の民と共に寝たり起きたりすること、これとても大事です。それによって罪を犯す暇がないんですね。まあ、最もこの時罪ウリアは罪を犯すんじゃないんですけども、ね、でウリアは
今牧師が말씀하시는게이게우리교회에서도증명이됐어요。사람이어떻게고쳐지겠어요。とはね、なかなか変わらない。同じ宗教の中にいて変えようとすると変わらない。なかなか難しい、ね、なかなか難しい。だけど、ね、まず私がこの教会の門を出ないでずっと教会の中にいる。そして賛美し祈り、礼拝を捧げ、そして聖書を読み、そうやって教会にいる時間の方がもうずっと長くなったでしょ。そしたら私が変わる。罪を犯す暇がない、ね、だから主が言ったの、キリストとベリアはベリアルは、ね、一緒にできない。だからできないってことが分かったなら、そのキリストに近いものになるためにあらゆる努力をしなければならないということなんだけど、それで私が変わったら今度ね、私に続きこう教会生活をする人たちが増えてきたりね。そしたらその人たちに私はね、これって言って言ってないんですよ。これやめてとかこうしてくださいとか言ってないんですよ。皆様に会って礼拝する時間が多い、賛美する時間が多い、祈る時間が多いで、それが終わってもちょっとお茶飲むとしてもずっと聖書の話っていうことになっちゃうから変わる。でその人が変わるとどうなるかって言ったら、その人が行って職場で今までお仕事してたよね。でそのお仕事してた時にやっぱ人間関係というのがあるから、すごいこう人間関係うまくいかなかったりする人も中にはいたりするんだけど、それが全部なくなっていくんですよ。だから、この 神の人と一緒にいる、その寝起きをするとかそういうことというのはすごくいい習慣で、これでね、私はウリアを通してすごく感じるのが、異邦人が神を知って、そして神の恵みを知った時に、その神様に対する憧れっていうのはすっごいものであって、例えばなんですよ、自分の我が子は自分が産んだ我が子だよね、我が子で、もうどっか孤児院かどっかで一人連れてきたっていうことなんだけど、連れてこられた子は今の家っていうのがどれだけ素晴らしい家かっていうのが分かるから、すっごくいい子をぶる、いい子になる。でも我が子はもともと自分生まれた時から自分のものなんだから、いつも通りやってるじゃない。親からしてみれば、親も人間だから、なんで同じ飯食わして同じことやってあげるのに、新しく来た子はすっごく感謝もするし、ハイハイもするしね、いい子でも、なんでうちの子はってなっちゃって、これ敵が悪くてどうしようもないよね。でどうしてもここと同じになっちゃうね、あなた違うんじゃないみたいな、そういうことになってしまう。だから異邦人って、イエス様に一回感動して信じちゃうと、もうすごいみたい。だって今まで私たち見るとそうじゃない、異邦人がもう神様に出会った時にこうしがみつけ方がすごいじゃない。だから私たちは本当に、ね、祝福されて異邦人だユダヤじゃなくてよかった
ウリアの妻っていうふうにマタイの系図に出てますね。バテシバという名前じゃなくてウリアの妻だから、結局ウリアは闇に葬られたかけたけれども、でも永遠の生涯に残されたんですね。でダビデの罪と一緒に、そしてウリアのこの誠実、ウリアが本当にこの神の箱についても、ね、主人のヨアブに対しても、他の一緒に戦っているイスラエルの同胞と一緒に自分はこのテントに住んでいる、だからこの勝利を得るまでは自分の家に帰らないって、妻とそういうことをしない、この決心を彼は貫いて、でそれで本当に、でもしかし逆にその誠実さ、その美しさがダビデを
耐えられない。もうダビデはもうこれこそ、これバレたら大変、相手が適当じゃないから、
だからこの本素晴らしい信仰の持ち主を不信仰者あるいは悪どいものを恐れるんです。光放ってる。でウリアとすれば、自分の信仰、普通にこの信仰生活を普通に表明していて、別にダビデを恐れさせようなんて思っても、これっぽっちも思ってなかったんですけども、けれども、このウリアのこの行動は、ダビデを恐れさせてですね、これ、私たちが悪どい人たちの前に出ていくこと、自分たち普通に振る舞ってる けども、悪どい人たちはなんか恐れるんですね、なんか光を放ってるんです、霊的に、私たちはイエス様を信じて、義人とされていて。そして、ね、行いが正しいとなると、悪どい者たちはその、主の光を持っている人を何とかしてこの光をちょっと、ね、隠そう、もう嘘とか偽りとか、あるいはこういう汚い手を使ってでも、ね、してその光を何とかして葬り去りたいと思うんですけど、しかし、ね、そういうこと
は結構
できないです。
光隠そうとすると火事になっちゃう聖書に書いてあるから。だからね、私の光っていうのはこれっぽちのものだったのに、私の光を隠そうとするから火事になっちゃって、もう大変なことになっちゃうだから光は隠し通すものじゃない。だから自分が光であれば、その光によって人に模範を示して、そして人々をね、ここが道だよって導くこともできるということなんだけど、その光がいって鬱陶しい人たちは光隠そうとする、そうすると火事になっちゃう土地道勝ち
で、一箇所開きたいのがヘブルの4章の10節から13節のところ、ヒブル4章10から13のところですね。 神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前で隠れおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。アーメン。カエサの御前において隠れをするものは一つもないですね。ダビデは隠そうとしました。世の中の権力者はみんな隠そうって、ね、自分がしでかしたその、ね、悪いこと、そういったこと、そうしたものを、ね、でも神様の目の前には全て隠されていないんですね。そして、ね、神の前で隠れをするものはなく、やがてこの全て神様の目の前に、いや全被造物の前にさらけ出されることになってしまうんですね。ダビデのそのしたことは、この永遠の書物の前にもう全部さらけ出されました。ダビデとしてはもう闇に闇に、ね、なんとか事なきを得ようとしたところが、この永遠の書物に、ね、もう堂々と、もう新約聖書の最初にもウリアの妻とダビデの間に、ね、もう隠れをするのないんですね。でこの10節のところに、神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずですって書いてあるんですけども、ダビデの、ね、そのしたこと、もう本当に嘘をついた人はそのついた瞬間から忙しくなるんです。自分の技をですね、
安息がないよね、
うん、そう、あれもこれもこれも隠さなきゃいけない、うん、で、ね、アリバイ作って段取りをつけてちょっとあなた私がこう言ったらこういう風に言っときなってです、ね、そういうのを、うん、けど正直な人っていうのはもう安息なんですね、うん、そういった努力一切することがなくて、だからちょっと私ですね、嘘つくのがすごいドキドキしてちょっとでちょっとさらっとは できないんですね。正直慣れしている人はですね、まあ、別にこれ自慢してないけ
ど嘘あのねパスタが嘘ついたっていう、そういうのあんまり気づいたことがないんですよ。気づいたことはないんだけど、パスタ釣りをやるの。で、教会に冷蔵庫1個しかないじゃない。で、釣りの餌ね。餌のミミズ。
青い染めっていうか、
ウニウニしたものを、それをね、使ってもったいないからって、冷蔵庫に隠したんですよね。そしたら、それを溜まっていれば、もう冷蔵庫でビクビクビクビクって冷蔵庫でもう本人が私何も言ってないのに、なんでその時それ言ったんですか。
あ、いやいや言ってないよ、うん、ただなんだなんか ある食事でなんかこんなビニールのなんか輪ゴムにピーって止めてそれでお持ち帰りできるやつ、それなんかこれなんか食事の時にいて、もうそれです、あ、それ捨てないで使うからって言ったら、なんかしないか川先生が何に使うのって
なんでそんなの使うのかと思って、
そんなに私は
なんか良くないような気がして何を使うんですかって言ったら、もう本人はそれ使う用途がそれだってだって
顔が引きずってる
んですよ。だからその時に見たことがある、ああそうかってちょっと心にこれ隠しとこう、女の人たち嫌がるじゃん、あれ隠しとこうと思っていたのに、私が何って言った途端にその本人の顔が引きずった。それじゃダメになっちゃう。
いや、赤井先生のなおさら嘘はつけないと思いましたね。まあとにかくですね、嘘、 か、あるいはそういう隠し事をしている人は安息がない、うん、けれどもそういった心暗いところが一切ない人は神の安息に入っていて、それで、もう自分の技を終えて休んでるんですね。だから正直なことをしている人は、ここが部屋で、なぜなら神があと全部やってくれるし、人からなんかね、つつかれることもない。でも後ろ暗いことをいっぱい抱えてる人は、ちょっとしたことを、あ、このコップ綺麗だねって言って、なんで私にそんなこと言うの、私のこと、みたいに安息がなくて、ちょっとしたことでも、さて、あなた、私がコップをあの時割ったことを知ってんのねとか、なんかこっちが言ってもいないのにいろいろさらけ出してしまうんですね。だから安息、これ正直なことが大事なんです。でそれから、ね、神様の言葉は生きていて力があって、ね、もう鋭い剣のようだ、この12節のところにあるんですけども、この本当に悪どいことをしている人はこの御言葉がブスブス刺さるんですね。ダビデはだからこの時本当に刺さっていたはずです。でそれで、ね、作られたもので神の御前で隠れをするものは一つもない。神様の目には全てが真実でさらけ出されているということを、これが本当に、私たちは思っておくべきです。で、こうしてこの、ね、ウリア、ダビデが、ね、もう目の前でお酒を飲ませたにもかかわらず罪を犯さなかった。でそれでもういよいよ帰る日が来た。でこのままでは、ね、ダビデの目論見としてはウリアが、ね、なんとか家に帰って妻と一緒に寝る、ね、それが果たされないまま、このまま帰ってしまって結局、ね、子供が生まれることになる。もうダビデは、ね、この時もう本当に、ね、瀬戸際に立たされたんですね。正直に告白して、もう自分のことを洗いざらい告白して、もうまっさらになって正直、平安に、ね、もうちょっと恥ずかしい思いをして、そしてなんとか償いをしなければいけない、ね、そうなるか、それともまた闇に葬り去るか、立たされたんですけど、この時ダビデはまた闇の選択をしてしまうんです。この14節と15節、第二サムエルの11章の14節と15節、朝になってダビデはヨアブに手紙を書きウリアに持たせた。その手紙にはこう書かれてあった。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。こんな決定をダビデは、ね、下してしまった。たった15節です、ね、この11章の1節から15節、ここだけ読むとダビデなんて悪どい人なんだって思います。でこの、ね、サムエル記ですね、まあ、16章ぐらいからダビデが、ね、第1サムエル記の16章ぐらいから第2サムエル記の、ね、この10章までずっと読んでいくと、本当にダビデは素晴らしい、ね、なんて信仰の人なんだろう、なんてノーブルな、ね、高貴な人だろう、あの、ね、サウルに悪どいことをしたにもかかわらずダビデは本当にノーブルノーブルノーブル、高貴だ高貴だ、ね、そのことでずっと勝ってきた偉大な王だったんですけど、でもこのたったの15節だけで、まあ、そのダビデがしてきた全てのいいことがなんか色褪せて見えるようになってしまった。本当にこれ私たちクリスチャン、ね、気をつけるべきことです。でこのダビデが、ね、したこと、本当にこの時悪どいこと、暗闇のことを、ね、選択してしまった時以降、ダビデがですね、本当に安息がない日々を、ね、過ごすことになります。で最後に開きたいのが箴言の28章ですけれども、箴言の28章の13節から18節のところですね。箴言28章、13節から まず13節からですね、自分の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。もうダビデはいつでも、ね、自分の背きの罪、ね、それを告白する機会が あったんですけど、しかしここに至るまではずっと告白しないで、それでこのウリアを戦場でわざと殺させるように、ね、仕向けるようになってしまったけれども、結局、ね、隠すことをこれ成功しないんですね。やがてもう全部もう人々の目に明らかになってしまった。で14節から、幸いなことよ、いつも死を恐れている人は、しかし心を堅くなにする人は災いに陥る。うなるおじし、襲いかかる熊、よろべのない民を治める悪い支配者、英知を欠く君主は多くの者を強奪する、不正な利得を憎む者は長生きをする。ここに至るまでもうダビデがまさに、ね、もう唸る獅子、襲いかかる熊のように、ね、あの悪い支配者になってしまっています。もうその前までは悪い支配者じゃなくて、ね、いい王様だったんですけれども、けれども、ね、から悪い支配者として多くの強奪するものになってしまった。けれどもこの16節の後半にあるんです、不正な利得を憎む者は長生きをする。ダビデはこの時不正な利得を憎まないで、本当に世の中の悪どい王様と同じようなことをしてしまっている、そういう状況でした。でさらにこの17節と18節、流血の罪に苦しむ者は墓まで逃げるが誰も彼を捕まえない。潔白な生活をする者は救われ、曲がった生活をする者は墓穴に陥る。ですから流血の罪に苦しむのは墓まで逃げるんです。誰かを、ね、殺した、ね、血を流した、その人ですね、誰も追いかけなんですけど、けれどもいつも、ね、誰かに追いかけられる、ね、そういう思いに駆られてしまうんです。で、ね、まあ、この、まあ、13節からのところ読んでるんですけども、箴言の28章の、まあ、まず 13節では、ね、自分の背きの罪を隠す、隠そうとするけどそれは成功しないんですね。でけれどもそれ、告白するものは、捨てるものは憐れみを受けます。ダビデいつ告白したか、ウリアを殺して、でそれで、ね、あの自分 そのバテシバを妻にめとったあと、預言者が来てその時にやっと告白するんですね。けれども、ね、ダビデの口からではなく、ね、この預言者ナタンの口を通して、あなたはこれしたでしょ、あれもしたでしょって、ね、全部を、明らかにされるのは結局神様が、ね、明らかにされるんです。で、ね、この十四節にある通り、ね、いつも死を恐れている人は、ね、幸いです、ね、あのウリアは、ね、幸いなまま死にました。けれどもダビデは、ね、幸いじゃなくなってしまった。心を固くないする人は災いに陥る、ね、本当にダビデはこの罪を隠そうという面において心を堅くなにして、結局災いに陥ってしまった。でそれで、ね、この15、16節にある通り、本当に悪い王様になってしまった。でそれで17節の、流血の罪に苦しむ者は墓まで逃げるが誰も彼を捕まえない。ダビデは流血の罪を犯して、でそれで本当にそれ以来、ね、彼はずっと苦しい思いをしてきました。こんなに素晴らしい部下、ね、こんなに神様を愛して、ね、本当に異邦人、ヘテ人だったけれども、本当に神様の民に入って嬉しくて、あの主君ダビデに正当に仕えて、そういう風にしてきたウリアを自分の手で殺してしまった、ね、もう墓までダビデ逃げる思いを、ね、したんです。けれども、ね、誰も、ね、彼を捕まえない、誰も追いかける者がいなくても、でけれどもずっと一生その血を流したことの責め、ね、責められる思い、これが続く。けれども、ね、結局この18節にある通り、ね、潔白な生活をする者は救われ、曲がった生活をする者は墓穴に陥る。このことがずっと、ね、続くんです。だから本当に私たち、ね、このダビデのそのこと、この第二サムエル記の11章のところで、ね、本当にダビデがこの最初の5節までのところ、ね、ここでずっとダビデ、ね、肉の思い、罪の思いの方の選択を、ね、1回して、2回して、3回して、4回して、5回したら、もう今度は、ね、もうずっと 悪どい方を選択したら最終的には、ね、もうその選択の7回目ぐらいですかね、罪のないものを殺すという選択、ね、殺してしまうようになってしまった。だから本当にね、もう清いものが悪どいことに、ね、転げ落ちるの、これ本当に一瞬なんです、ね、このたった1節から15節のところで、あのノーブルなダビデ、あの素晴らしい偉大な王ダビデがこんな、ね、汚い罪の犯す暴君に早変わりしてしまった、ね、だから本当に私たち、ね、クリスチャンは気をつけるべきです。普段本当に清いことをしているノーブルな、ね、クリスチャン、素晴らしい牧師先生だったのが、もう罪に転げ落ちるのは本当にいとも、ね、簡単なんですね。それは、ね、罪の選択をするということが、ね、1回2回3回4回とずっと続けていると、ね、もういつでも、ね、悔い改めの選択それできたはずですけれども、ね、罪の選択をもう5度6度、ね、7度してしまうと、もう本当に素晴らしい人を殺、罪のない人を殺してしまうような、ね、こういう卑怯な卑劣な人に早上がりしてしまう。本当に素晴らしい牧師先生の中で、ね、もう一瞬にして転落してしまったケースは、まあ、結構見えるんですね。本当に私もそれを、ね、気をつけて、もう本当にこのダビデの、ね、有様は本当に教訓として、ね、生きていきたいと思います。どうか皆さんもこのダビデの犯した罪、これを見て本当に、ね、潔白なクリスチャンから、ね、すぐに悪どい罪人に転落しないように、ね、気をつけて、本当に最初のこの誘惑に対してはもうノーをつけて、ね、それにたとえ負けてしまったとしてもすぐに悔い改めて正しい道に戻る、ね、このことを続けていく皆さんでありますように、イエスの名前によって祝福します。アーメン。では今いただきました御言葉をそれぞれ思い返しつつ、それぞれの祈りを主に捧げる時をしばし持ちたいと思います。ダビデの父に主を救うことはない。主を本当にあなたが主を正しい道に帰りなさいと言われた時に、主をいつでも迎えるこの選択をして、このよくこの島であって戦争とお片付けたら憐れみください。主を罪を犯すことを助け、いつでもあなたの道にとどまり続けていく主を、本当にこの島に正しい選択をしていくということを、殺していくことができる私、主この島でありますように、戦争とお片付けてください。力を与えてください。私は完全に力を尽くす。生涯に生涯を与えてください。私たち一緒に生きる神の力を与えてください。立派であったたてでも、一回間違いの間違いに、ずるずる、罪を受け取ってしまった。そして、その方は呪いやつを受け取ってしまったことを知りました。私は働ける日にちゃんと働くものであります。そして生きる、寝る、そういう罪を負うそのままに感じて、イエス様の名前を助けてください。イエス様の名前を私たちの罪を天使の優しさと、ことごとくの忠実に敷いて学び、それを守り行ったウリアの道を選ぶことができますように、イエス様、あなたは祝福してください。イエス様の名前を感謝いたします。イエス様、あなたの名前を祝福。主よ、今日このダビデの記事を私たちに教えてくださったことを感謝いたします。本当にあの素晴らしい王様のダビデがこんなにもわずかな節を持ってこんなにも転落してしまう有様を、本当に私たちは恐れおののきを持って、そして本当にこの清いクリスチャン生活を清く保ち続けていきたいと願います。主よ、本当に清いクリスチャンが悪どいクリスチャンに転落してしまうのは本当にわずか数節で、主よ、転落してしまうこのことを本当に私たちはよく心に留めて、そして悪どい選択をしない、もししてしまったらすぐに悔い改めてすぐに正しい道に立ち返る、これが本当に罪が根っこが浅いうちにしていくことができますように。罪の根っこの生えるスピードはなんと速いことでしょうか。主よ、本当に清い生活をしていくものでありますように。主よ、昼間の生活をしていく私たちであり、主よ、他の生徒たちが頑張っている間に主よ、居眠りをしたりとか、また罪をその誘惑に駆られて罪をしてしまったりとか、そういったことに本当にますます気をつけて、そして私たちは生涯 主を誤ることなく本当に清いクリスチャンとしての人生を全うしていく私たちでありますように、どうか我々のこの信仰の生活を守りください。今日このようにしてあなたが本当にこの戒めを与えてくださった恵みを感謝し、我らの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。主기도문으로마치겠습니다。天に
今します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。よろしくお願いいたします。ウリチュイエスクリストへうねは하나님아버지의사랑과성령의교통하심이너희무리와함께있을지어다. 아멘.